はい、おはようございます。説教学的にはおはようございますって言っちゃいけないってなってるんですけどね、つい言ってしまいます。なぜかというと、神の言葉を語るのにおはようございますはないでしょうっていう、そういう考えもあるそうです。さて、先週私は夕飯の時に、マリアの参加を共に学ぶ予定でしたけれども、今シーズンはその今日は、ザカリアの参加を見ていきたいと思います。ザカリアはヨハネの父であります。大祭司です。ヨハネが生まれましたので、約束の通り8日目にザカリアは御使いの言葉を信じて、彼の名はヨハネとしなさいと、これはエリサベツも信じてそういう名前にしなさいと決心した名前です。親戚の人たちは、お父さんもおじいさんもそういう名前はないから、だからやはりザカリアがいいんじゃないか、いろいろ言ったそうですが、しかしザカリアはこの時自分の不信仰を悔い改めていたようです。ですから御使いが伝えた通り、この子の名前はヨハネであることを断言します。その途端に口が開いて語り出します。最初に彼が語ったことは神を賛美することでした。ここにこうあります。64節で、すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって、神を褒めたたえたとあります。このことは御使いガブリエルが、これらのことが起こる日まではあなたは推しになると言っておりましたが、今そのことが解けたわけであります。ザカリアはきっとずっと神様を賛美したかったことでしょう。神様の約束によって、憐れみによって、ザカリアとエリサベスに子供が与えられる、このことをどんなに感謝し、神を褒めたたえたかったことかと思います。でもザカリアの不信仰は神を褒めたたえることをできなかった、許されなかった。どんなに神を賛美したかったことでしょう。そして今口が開けて賛美を自由にすることができたわけです。神を賛美できないこと、これがいかに苦しいことかを証しします。皆さんにとっての苦しみは何でしょうか。神を心から賛美できないことであってほしいと私自身も思っております。しかし私、ここ手術をしてましてから、まあ今回の風邪もそうですが、声が出ないっていうこのことの苦しさは、皆さんが賛美をしますね、一緒にこう会社賛美するときに声が出ない、高い音がほとんど出ない、細こう見ていて歌いたいんだけど歌えないっていう、なんとも惨めな思いになります。ザカリアもきっとそうだったのかなと思うのであります。そしてこの出来事で近所の人々が皆恐れます。この奇跡によってこの子は一体何になるんだろう、 と言い合ったとあります。この出来事による衝撃があまりにも強かったのでしょうね。主が何か特別にこの子に働かれに違いないと思うようになったようです。このようにして神は超自然の働きの中でもご自分のことを明かしされていきます。人の罪、人の弱さ、また人の妨げとは関係なく、神は力を持ってご自分のことをきちっと明かしされる。こういう神であることは私にとっても大きなまた慰めでもあります。私の罪が、私の弱さが神のご計画をやめてしまうんじゃないだろうかと心配する必要ないんです。だからといって罪をしていいっていうふうには言いませんが、しかし神はご自身のご計画をきちっと成していかれる、またご自身をどのような形においても明かしされる。このように神様は特別なお働きの中でご自分を示されました。これでヨハネを預言者として受け入れる準備が人々にできたのであります。このヨハネがイエスをキリストとして指し示します。最終的には人々がイエスご自身を受け入れるように準備をするのがヨハネの働きです。もしですよ、いきなりイエス様が ヨハネが現れる前にイエス様が来たらば、きっと誰もイエスについていく者はいなかっただろうと思います。ヨハネがこれぞ神の子羊と指し示したの時、ヨハネの弟子であったまた何人かはイエスについていくわけであります。さてこの中でザカリアは神様を心からまず賛美としました。その賛美が68節から79節であります。この時期になりますと毎年のようにここに触れるので、またかと思われる人がいるくらいだろうと思います。ただ今回このザカリアの賛美についていくつかの点でこう見ていきたいのですが、特にこれを2つに大きく分けた方が理解しやすいと思います。それは一つは68節から74節ですね。そして後半が76節から79節で、この中で前半の主題68節から74節まではこの中心はやはり伝えたいことは救いであります。そして後半の75節から79節はその救いを備えるザカリアの子ヨハネについてです。そして前半も後半もこのザカリアの賛美はまさに救いっていう点において一貫して語られていきます。で、この救いという言葉はルカに非常に特徴的な言葉です。この救いという言葉がマタイにはこの名詞としての救いですね、これはマタイには全くないんですが、ルカでは4回、しかもザカリアの賛歌の中で3回名詞形で救いという言葉が使われています。この救いの角を我らのために立てられ、 この救い、70節ですね、は我らの敵から、すべて我らを憎む者の敵からの救いである。そして77節で、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるため。そしてまあ余談になりますけれども、ザカリアのこの賛美以外では、この19章の9節にあります、今日救いがこの家に来ましたっていう、そこで救いという名詞形で使われます。そしてまた面白いんですけれども、この救うというこの言葉ですが、この言葉がまたこのルカによる福音書の中では一番多く使われます。でしかもこのザカリアの賛歌の中にかなりの数入っています。さあそうしますと、この救いというこのことが、ザカリアが最初に神様を褒めたたえたかった主題が、神による救い、また救い主、それを伝えたかった、それを賛美したかったということがわかります。このザカリアのこの賛歌には、やはり救いという言葉がキーワードになっていると言えますね。さあそんな点から考えてみますと、まず救いは神の主権によるということ、私たちの功績や努力によって自分を救うわけではなく、神様が救うんだ、主権的に救うんだ、そのことを見ることができます。まず68節でこういう言葉、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなしとあります。そして69節で、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。これを見ますと神がなんですよ。全部私たちが救いのために何かをしたというのは一つもありません。神がそうされたということが強調されています。確かに、じゃあこの今の時代だけなのか、イエス・キリストによってだけなのかというと、過去においてもその民を顧み贖いをしてくださったお方であることは明白であります。つまり大きな事件では神様はイスラエルの民を顧みまして、エジプトから救い出されます。またバビロンから救い出されました。これもイスラエルの民の功績によるわけではなくて、神が一方的に憐れんで顧みられて、そして救ったんですよね。救い出されたんです。そのことがここでまず前半で強調されていきます。それからその救いとは一体何かと言いますと、神による敵からの救いであります。ここにこうございます。71節、この救いはって言っています。神が一方的にお与えになるこの救いとは、我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いであるとあります。神様が私たちにお与えになる救い、敵からの救いというので、で敵って言った時に何を連想しますかね。 嫌な人、私の期待を全部邪魔する人。でも私たちは一番、私たちの人生において私たちを正しい道から妨げているものがあります。それはサタンと罪ですよ。私たちの本当に目指さなければというか敵視しなければならないのは、あの人この人あれこれではなくて、自分が神の形に、神の栄光を表すために作られたものでありながら、その本来の人間の在り方を全うさせることのないサタンと罪であります。それがまさに私たちの敵なのではないでしょうか。その敵に対して私たちはどのような武器も、人間の作る武器も、また道具も守ることはできません。それに立ち向かうことはできません。ザカリアは聖霊に満たされまして、69節で、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられたと宣言しました。その救いはそういう敵からの救いであります。我らを憎む者の敵からの救いと71節であります。私たちを憎む者、神の形に作られ神の栄光を表させないようにしている者、その私たちを救う救いの角である御子イエスが来られるとザカリアは予言するわけであります。まさに御子イエスがお生まれになった時はローマ帝国がユダヤを支配していました。じゃあユダヤ人たちはどうだなんだろうかと思いますと、まさに400年前はまではバビロンで、そしてペルシャで、ギリシャで、そしてさらにその前はアッシリアにあってと、さまざまなこの支配の中で、今ローマの支配の中に自分たちは国を持つことなく長い間圧政の中に生きてきました。そうした敵からの救いももちろんここでは取り上げられていますが、それらもやはり人間の罪が引き起こす争いであります。昨日は週報にも書きましたが、12月8日、これは日本が真珠湾攻撃をして4年弱に至る長い戦い、苦しみが始まった、悲劇の始まった日であります。人間の罪が核も無残なものを生み出していくものなのかをまざまざと知らされた。今ここにいらっしゃる人たちはほとんどその世代ではないと思います。しかし私たちはそのような悲惨な状態を知らなくても、また私たち自身があの悲惨な兵器を生み出し、また争いを生み出す罪があることを私たちは知っているはずであります。ですからこの罪との戦いを私たちは最大の敵としなければならないと ところではないでしょうか。このメッセージは当時のユダヤ人たちにとってはなかなか受け入れることのできないメッセージだっただろうと思います。実際には違うからです。しかし イエス・キリストの誕生によって イエスの言葉によって驚くべきことが語られました。エフェソ人の手紙の中で神の御旨が知らされます。福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるというメッセージであります。パウロによってなされた言葉ですが、異邦人もこの お方によって望みを持つというのでありますから、異邦人もユダヤ人もイエス・キリストにあって望みを持つ一つの民となる。これは考えられない当時のユダヤ人たちの思いだっただろうと思います。実はこのことはルカの福音書の4章をちょっと見てください。4章の16節から29節の中である事件が起こります。4章の16節、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に張り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方に聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人々はヨセフの子ではないかと彼らに言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを聞いて、カペナームで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルはもはや、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ現されたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルは雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。なぜですか？異邦人が救われるという話をしたからです。癒されたという話をしたからです。イエスがイザヤの書を読みながら、敵についての復讐ではなくて、 異邦人が癒され救われる、このことを聞いたからであります。ですから戻りますが、このザカリアのこのメッセージの、あの賛美の中で、この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者の敵からの救いであると言った時に、彼らは異邦人だと思っていた、ローマ人だと思っていた。でも敵って言った時に、どうもその敵のことではないことを知らされるのであります。このことは彼らにとって驚きであると同時に、本当にこのお方は一体何のための救い主なんだろうかという疑問が湧いたことだろうと思います。そして74節75節でこうあります。一章ですね。ザカリアが言います。我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の前見前に仕えることを許されるとあります。ここに何のために救われるのかが書いてあるんですよ。ローマを倒して自分たちが主権者になるということのためではなくて、ここに書いてありますよね。我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許されるためだとあります。まさに心からの礼拝を捧げるものとなるためであると言ったらいいんでしょう。私たちは罪からサタンから自由になって、それでおしまいではありません。私たちは神のしもべとなるということが、サタンと罪からの自由のためには必要だということであります。神を礼拝し神にお仕えするものとなるためには、サタンと罪から解放されなければならない。ローマ人への手紙の中でパウロは6章でこう言っております。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって木に至るのですと言っております。とするとパウロは、私たちは神に従う時にのみ初めてサタンと罪の力から自由になることができる、私たちは自由自由と言いますが、何にも束縛されない自由こそが自由だと思います。しかし何にも拘束されない、束縛されない、影響を受けない自由というのは、私たち非造物人間にはありえません。何らかの影響を受けます。何らかの制限を受けます。しかし私たちはその時に神のしもべとなって神に支配されることが実は罪からの自由であるということに目を留めなければなりません。 ザカリアはそのための救い主であるというのであります。ですからザカリアはその意味での敵から救い主のことを褒めたたえたと理解できるのではないでしょうか。我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることが許される、そのための救い主である。恐れなくというのは注目すべき言葉です。律法によって義務的な使い方をしている限りは恐れから解放されていませんね。罰があるから、だから使えるっていうのは、これは自由な使い方ではないですよね。恐れはには刑罰がやっと伴っているからです。恐れる者の愛は全く元となっていないとヨハネは第一の手紙の中で語る通りであります。私たちは御霊によって愛において全く元となることができるというのが、これが実は自由なんだ。人間は本来神によって神の形に作られて神を賛美するものとして作られたのですから、本来それが自由な人間の姿なんだということです。すべての作られたものには目的がございます。その目的以外のものに自分を使うときに、それは不自由なのであります。強制なのであります。不自然なのであります。人間は今まで罪とサタンのために不自然な生き方をしてきているんです。不自由なんです。私たちはところがそれこそが自分の自由であるかのごとくに言っています。確かに神の形に作られた人間の本来のあり方から自由でしょう。罪を行うことにおいて自由なのであって、私たちは本当の自由に生きているとは言えないのであります。でそのイエスのことを76節です。今度はヨハネに向かっていきます。後半ですね。一緒なの。幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためにあると。またここでも罪の許しによる救いの知識とあります。救いは物理的にキリストが世界の王者になるということでもありますが、それはキリストがご再臨された時にそれは実現いたします。しかしその前に人々の私たちの心の中で王と主権者とならなければなりません。私たちは先ほども言いましたように、神を自分の中心に据えて生きる生き方に方向転換しなければなりません。その方向転換するきっかけであり力であり、また源がイエス・キリストだというのであります。神はその知恵をお与えになるために一人の預言者を与えた。それがザカリアの子ヨハネだと言います。ヨハネは主イエス様の御前に先立って主の道を備えることでした。それがヨハネの使命でした。その使命は、内容は、人々に悔い改めを迫るものでした。その心の中心に神を据えるようにというメッセージでありました。ですからその罪の許しのバプテスマを授けることでした。そしてさらに喜んで使えるものとなるために、清く正しく恐れなく主の御前に使えるために 聖霊なる神様の内住が必要でした。それを送ってくださったのはイエス・キリストであります。それゆえこの御子の歩みに全てがかかっております。聖霊なる神様の内住を受けるためには私たちは罪許されなければなりません。罪の贖いがなければなりません。その贖いをなしてくださったのがイエス・キリストであります。そのことが救いの知恵であります。ですから77節で神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためと言っています。これは奥義ですよね。イエス・キリストの十字架の死が私たちの罪の許しなんだ。これは歴史的事実に意味を与えた。これは神が教えてくださった奥義であります。そのことを教えるためにヨハネが使わされたというのであります。そして78節でこのようにヨハネが使わされるのもこれは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、これも憐れみによると言っています。私たちが罪の中で神の刑罰を受けて滅びるのを憐れまれたからだというのです。私たちの功績や私たちが何か特別に神の前に良きことをしたからではなくて、一方的な神の憐れみによるんだというのであります。その憐れみ、神の憐れみとは何かというと日の出だというのであります。その憐れみにより78節ですね、日の出が糸高きところから我らを訪れたとあります。日の出という言い方をしています。ということはそれまでは暗闇の中にいるということです。私たちはこの地上でどんなに喜びまた楽しい思いをしたとしても、罪の許しがなければ罪の奴隷であるならば暗闇だって言うんです。暗黒と死の影とは私たちを襲ってきます。この間、テレビで自殺する人が3万人をこあの下回るだろうというふうに予測される。それでもね、絶望と暗闇の中で3万人もの人たちが自らの命を絶たなければならない。今まではそれ以上の人たちがその苦しみの中にいたというのです。そのために私たちは何ができたんでしょうか。無力さを覚えます。ですから私たちは本当に暗闇の中の日の出がここにあるということを、イエス・キリストを私たちの言葉でザカリアのように証しする必要があるでしょうし、また生活の中で指し示していく、それが実はザカリアのしたことであり、またバプテスマのヨハネが使わされた理由でもあります。そうするとその中で言われることはどうなんでしょう。憐れみと言っています。憐れみの中に生きているんだということをまず私たちが知らなければならないんじゃないでしょうか。どんな絶望の状況の中に生きているとしても、置かれているとしても、神様の憐れみがあるということを忘れてはなりません。 神の憐れみの中に生きている私たちは、それを知っている私たちは、日の出であるイエス・キリストを仰ぎ見ることができるはずであります。自分の内側に日の出を見てもそれは絶望でしかないというのであります。ですから私たちは日の出であられる、私たちの導き手であり灯火であるイエス・キリストを指し示していく、その生き方っていうのは何なのかっていうと、やはり憐れみの中に私たちは今生かされている、このことを告白していくことではないでしょうか。それが絶望の中にある人たちのまた日の出を指し示すことになっていくのではないでしょうか。しかしこの世の中は違いますね。未だに受験戦争があり、今は就職戦争でしょうかね。非常に様々な争いがあり、一位であることを願い、そして誇ります。憐れみの中に今生かされているということを告白することよりも、これだけのことができた、これだけのことをしているという自己主張ばかりが今通る時代であります。憐れみの中にあることを告白することは弱い者のように言います。当時ローマの時代においてはもっとそれは顕著だっただろうと思います。強さこそが正義でした。強さこそが美しさでした。ですから憐れみの中に生きるということは、告白するということは、これはむしろ敗者の言葉のように聞こえたかもしれません。しかし現実に私たちは神の憐れみの中にあるのであります。神の主権的な愛と憐れみの中に生きている、その憐れみの中に御子イエス・キリストが送られてきたんだということを私たちは覚える時でありましょうよ。クリスマスは自己主張の時ではなくて、まさに憐れみの中に生かされていることを覚える、そういう時ではないでしょうか。クリスマスの出来事はその意味で私たちに全く方向転換を迫るものでもあります。私が私がという主張から、神の憐れみによって今の私がありますという、その方向に変わるわけですから、私たちもザカリアと共に古から多くの預言者たちによって預言されたように、また生徒たちによって待ち望まれていったように、この救い主キリストをやはり褒め歌いながらクリスマスをその意味で迎えたいのであります。クリスマスを迎える毎年のことでございますが、しかし私たちは一年の終わりの時に、今年も何をやっていたんだろう、何もできなかった、私はあの人よりもこれができた、あの人はあんなこともできないというね、一年の終わりではなくて、何もできなかったけれども、またはこれもできたけれども、あれもできたけれども、これも許された、それも主の憐れみによってできたと神を褒めたたえるザカリアの賛美を持って一年を閉じる、そんなクリスマスでありたいなと願うのであります。一言お願いいたします、愛する父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。 あなたが私たちを罪とサタンの縄目から解放してくださった、そのことを忘れることがないように。確かに私たちは弱さのゆえに、罪の残滓のゆえに、あなたの御心にかなわないことをこの一年数々行ってきました。しかしあなたはこのような私たちを、あなたの一方的な愛と憐れみの中で生かし、神を礼拝することを許してきてくださいました。心から賛美を捧げることを許してくださいました。感謝いたします。主よ、どうぞすべてのことが神の憐れみの中で許され、生かされ、そして命が与えられ、証しするものとしていただいているこの特権を覚えて、ザカリアのように賛美をもって閉じる一年でありえますように、このクリスマスにどうか神様、私たちの生き方をもう一度点検させてくださり、方向転換をした者としての歩みを覚えさせてください。ただいまから主の晩餐に預かります。クリスマスを通して私たちに教えてくださったその一つ一つの事柄を覚えながら、主の憐れみによってキリストの贖いをいただいたその感謝を捧げながら、主の晩餐に預かるものとさせてください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りとします。アーメン。